ready? Ladies Radio Show. おはようございます。
おはようございます。
Good morning!
Good morning.
ちょっと外国の方も聞いてくださってるかななんて思って英語でも言ってみたりとかもしましたが、もう本当にありがたいですよね、いろんな方に聞いていただいて参考になりますとか、
ほんまに
いろんな言葉をいただいたりとか、
ほんまに、
おかげさまで今年の1月から始まって、1,2,3,4,5 9月ですからね、もう3分の2もやってやらせていただきましたよ。
あっちゅう間やな、
本当にあっという間なんですけれども、一回一回はとってもこう充実させていただいていて、あの局長がこのラジオ局そのものもそうだし、このラジオレディースレディオショーなんかもトークライブラジオがいいねんっていうふうにね、言ってくださっていて、
そう私らもなんかこうな撮る収録するまでに、
はい、
こう出来事、
はい、
まあ、なんてことない出来事の中のことをしゃべるんやけど、
はい、
まあ、その中で、まあ、なんかみんながピーンとくることとかな、
はい、
なんかあそうかって思うようなこととか共感できるようなこととかあればいいなと思いながらまた喋ってるしね。
そうなんです、やっぱりあのマーザさんと私の頭の中は、あの似通ってるところとか、こういう世の中とか女の人がこんな風になったら私も嬉しいなっていうのが、多分共通してるとこたくさんあると思うので、何が出てくるかっていうのはもう信頼を置いて楽しんでるんですけど、はい、きっとゴールはあの似た方向を向かってるんですよね、きっとね。
そうです。
もう本当にこんな嬉しいことをさせてもらって、それからあのいろんな人にね、本当楽しいラジオ、聞きやすいラジオって、あの言ってくださるんですよね、だから今日もまたまた楽しみながら皆さんにお送り30分させていただきたいと思います。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい、それでは早速9月も元気に、参りたいと思いますが、はい、あのキャベツ焼きのね、お話やっぱり私大好きで、キャベツ焼きも仕事を通してね、こんなことあったよあんなことあったよっていうのをエピソードいっぱい聞かせてもらいたいんです、でそれを通してこんなことを私気づいてとか、今一番バーンと頭に上がってきたことってありますか？
私こうキャベツ焼き ちょっとこう真面目な話になるけど、
してでも真面目に
してキャベツ焼き始めるきっかけって、私弟が亡くなったっていうのがあんねんな。
あ、はい、
もうめちゃくちゃ大きい出来事やで自分の中では、
弟さんとはいくつ離れてるんですか？
5歳。
5歳、
でまあ5歳、4歳5歳、ほんであの弟がまた身長が186センチある子で、柔道やってて、柔道で高校生特待生で行くような強い子やってんな、大柄で
スポーツマンですね、
でもすごい人情にも厚くみたいな慕われてて、いろんな友達先輩後輩、すごい子やってんな。私はもうスキー大好きな弟やったんやけど、まあ、ある時膝が痛いって言い始めて、であのクラブ休みたいから、それこそ、なんていうの、ずる休みするためにぐらいの感じでこっちは軽く
家族のもの
は受け取ったんやけど、まあ、蓋開けてみたらあの骨肉腫っていう、まあ、骨の病気かなんかで、でもあっという間やって半年で亡くなったんやけど、あんだけ体の大きい強い弟が、だって私車免許取り立ての頃に弟乗せてどっか行く時に、なんやかんやで揉めて、 もう弟すごいクマみたいなやつだったから、うん、もう怒って私に対して、うんうんうん、バックミラーもぎ取ったんやで、うん、
え
弟
はい
バックミラーなくなった思ってそれぐらいすごい力強い子やってもうエピソードが何ちゅう話やねんて極端や
けどまあまあそれ
バックミラーもぎ取れるもぎ取ったんやで、
うんうん、そんなんしないしできない
まあもうすごい力のある子やってんや、うん、で、うん、とにかくあのもう家帰るやんか、うん、近所でたむろってる若いもんがおんねん、うん、怖いわ思ってたら、うん、そのど真ん中いつも弟やねんぐらいの感じの子やねん、
はい、
な、うん、でもうそれだけ、まあ、いろんなその弟に対しては話があんねんけど、はい、それぐらいの子が、うん、亡くなるいうのがもう
誰もが想像できないことだし、
はい、私自身ももうなんていうかなそんなこと経験もしたことないし、
いやそりゃそうです。
で、まあ、やっぱりその日が来て、
はい、
であの当時携帯なかったから、うん、あの弟の中学の友達と高校の友達だけ電話入れてんな、
はい、
まあ、こういう事情で亡くなったから、うん、まあ、お通夜今日して明後日にとか、うん、まあ、お葬式があってとかいう話を、うんうん、もう2人だけに電話してん、はい、病院から、
うん、
今度は300人来てんで、その、うん、弟のために、
うん、
それだけでもすごい、私自分死んだら300人も来るかなって
、うん、
お通夜、うん、思ったぐらい、まあ、そんだけすごい慕われてる子やって、うん、でその弟が亡くなって、うん、私はまあ姉やろ、
はい、
で親からしたら、まあ、娘やねんけど、はい、
うん、
親からしたらその子供が亡くなるってどんだけ悲しいことやろうって思った時に、はいはい、私は悲しんだらあかんなと思って。
あー、そうなんですね。
わかる？こうずっと悲しみを引きずってたら、うん、それが現実であったんやけど、はい、なくなれへんっていうか、ほら触れたらあかんことっていうか、
はいはい、
なかったことにしようぐらいの感じの自分の処理の仕方があって、
はい、
で、まあ、お父さんとお母さんすごい悲しんでるやろうなっていうのは想像できるから、
はい、
まあ、私はそういうことを、まあ、から元気っていうか、
はい、
その悲しんでないっていう自分をこう演出、はい、まあ、こうしとってわけやんな、
はい、頑張ろうとしたんですよね、
う
ん、
どうにかせなあかんと思って、
はい、
まあ、家族があまりにも落胆してたから、はい、なんか始めなあかんと思って始めたんがキャベツ焼きやって、
家族で一丸となって、
そう、何かしよう
と、
そうそう、何かしようかって言って、
はい、
店でもしようかって言って始めたんがキャベツ焼きやったんやけど、まあ、私の心の中ではいつもこう疑問があってんな、それは、はい、何のために生まれてきたんか、
はい、
なんで私は生きてるんか、
はい、
もう弟が亡くなったっていうことでもうあまりにもその衝撃と、ほんで自分が生きる意味っていうか、はい、生きてる意味を知りたかったわけやね、
はい、弟さんは亡くなったのに、うん、自分は今こうやって生きてる、うんうん、これは一体私はなぜ、うん、何のために生まれて今生きてるのかっていう答えですか、
うんうん、そう、理由っていうか、はい、はっきりした何かこう疑問があったわけ、自分に、
はい、
結構問いかけたかったし、
はい、
誰も教えてくれへんしいうところで、はい、私は見せへんしっていう自分があって、はい、でも自分の心の中ではいつも一つ大きな疑問を持ってたわけやんな、
はい、
それは周りは全然知らんかったんやけど、うん、であとキャベツ焼きっていうお店を始めて、
はい、
でこれがまた初めから売れてんな、
はい、
もうお客さんがわんさかわんさか来るわけやん
な、はい、ひっきりなしに、
そう、
はい、
で純ちゃんも知ってるようにいろんなお客さんっていうか、はい、いろんな人間がおって、
はいはい、
でも不思議やなと思って、そのいろんな人見て、
はい、
ほんで自分の心の中では大きな疑問、
はい、
私は何で生まれてきたんやろ
う、
生きるって何やろ
う、はい、
っていう大きな疑問がある中、人を見てなんかずっと毎日、まあ、キャベツ焼きを売ってたわけやんな、
体はね、ずっとそうそう、あのキャベツ焼き丸描いて丸描いて、うん、キャベツ乗せて、うん、ひっくり返してソース塗って、うん、100円もらって当時は、
うん、
っていうのをずっとこう体は動かしながら、心はずっと問いかけながら、うん、いろんな人おるなー言って驚きながら、
ほんまにいろんな人おるなー思って、
はい、
で まあ、そうこうして月日が経っていくやんか、
うん、
で自分の心の中で疑問は持ったままやねんで、
はい、
そやけど答えは見つけられへんまま月日が経っていって、
うん、
でちょうどあの東大阪の近代、はい、今も有名な近代の大学通りでちょうど22年前1軒目オープンしたから、はいはいはい、学生の子が毎年入ってくんねん、
うんうん、
春になったら、
ね、新入生、うんうん、新入生で
ほんで毎年卒業生がおるわけやん、
はい、
私はずっとお店立ってます、
うん、
でもずっとほら行き交う人らを見てて、
うん、
新入生卒業生っていうのは毎年その春に、
はい、
もう見るわけやねんな。
そうですね。
でその時にふっと気がついたんが、
はい、
新入生の子ってキラキラ輝いてんねん。
あ、高校生から大学生になったみたいな、
うん、そう、なんかこう希望に満ち溢れてるっていうか、はい、張り切ってるというか、
はい、なんかフレッシュみずみずしいみたいな、はい、
でなんかもうキラキラ輝いてんなと思って、うんうん、漠然とそれは感じたわけ、
はい、
だけど逆にその社会に出ていく、うん、その卒業していく人ら、
うんうん、
グレーやねん。
あー、なんかわかるような気が、
ドヨーンとしてんねん、
はい、
って社会に出ていくことってこんなになんか嫌なことなのかな、
はい、
っていうのがなんかこう感じられて、で私も20代で始めたキャベツ焼きやねんけど、はいはい、自分もだんだん年齢を重ねていくやんか、
うんう
ん、で、まあ、24歳の時から始めるんやけど、うん、24、5、6となっていって、
うん、
今度やっぱり29、30となる時に、
うん、
なんか自分がこう年取っていく自分っていうのがもう認められへんっていうか、うんうん、
あ、はい、
もう嫌で嫌でたまらんようになって、
うんうん、
である時に自分がすごい不潔感があるって思って、髪の毛ずっとロングやったんやけど、
はい、
今はショートカットやんか、
うんうんうん、
でもう髪の毛が汚く感じてしゃあなかったん。
へえ。
ある日でも切りたいわっていう衝動に駆られて、
はい、
でまあ、美容室とかって予約とかせなあかんから、
うん、
その突発的にもうどうしても今日切りたいっていうのがあったから、うん、もうパーッと店シャッター閉めて、
うん、
家帰って、
うん、
家のお風呂場で髪の毛切って、う
ん、すごい光景やな。
や家にあったハサミで
どんな
バシバシバシ
何があったんやって感じ。
もう
ね、
嫌で嫌でしゃあなかった、ね、自分のことが、
うんうんう
ん、で髪の毛切って、それからまあショートカットやねんけど、
はい、
なんかそんなあったりとか、
うん、
で自分の中で悶々とひしひしという疑問も持ちながら、
はい、
人も見ながら、
はい、
ずっとやっていくさなか、
はい、
とにかくでもやっぱり感じる人もおるわけやねんな、お客さんの中でも。
はい、
わかるやろ。
わかります。
で逆に感じ悪い人もおるいうのを、
はい、
ずっと受け止めてて、
はい、
で自分はどうするんやっていう時になんか、あ、私も感じ悪い人になろうって、
うん、
漠然とやけどそう思い出して、
はいはい、
でこう年取っていく、重ねていく、汚くなっていく自分をやっぱ反発するように、うん、ほんならどうしたらええんや、ほんで綺麗な人に、
うんうん、
質問しよう。
あ、はい、
なんかされてますかとか、
うんうん、あ、この人いいななんて思う人にもし巡り合ったら教えてもらおうかっていう、うんうん、
でこう問いかけたり、
はいはい、
だからこう初めはもういやいや何もしてないよって絶対言いはんねん、
はい、
絶対言うねんけど、うん、いやなんかしてるでしょとか、
はい、
だって綺麗もんとか言うたら、
うん、
もう日焼け止めは絶対塗ってんねんとか、
はい、
あの顔洗う時は冷水よとか、
はい、
なんかいろいろ教えてくれはんねん。
やっぱりこう習慣的に、
うん、
日常的に、うん、当たり前になるレベルまでされているので、
うん、
何もやってないよっていう返事になるんですね。
そう、
はい、
だけどこうやっぱり追求していくと教えてくれてて、
はいはい、
でそれを自分に、あ、そうなん、冷水かと思ったら、まあ、冷たい水で顔を洗うとか、うん、
はい、
だからそれまでお湯で洗ってたのに、
はい、
でそういうことをちょっとずつちょっとずつ自分にやっていったわけ、
変化を自分で起こしていったわけなんですよね、うん、
ほんでお水飲むことがいいよとか言われたら、うん、お水も飲む、
はい、
でそういうことを1リットル変えたら1リットル、
はい、
2リットルや言うたら
2リットル、
3リットルまであったわ3リットルって3リットルまで飲んでなんかこう自分でとにかく、うん、
やってみた、
うん、どんどんどんどんやっていって、
はい、
で初めは水飲むって言ったってなかなかな飲むのができへんわけやねん、
はい、習慣がないとね
ないから、
はい、
特に私なんか、
はい、
パン食べてもパンだけ食べれる人やねん。
そう
ほんま水分取らんでも全然平気。
わお。
お風呂上がりって水分取ってるやん、みんな牛乳飲んだり、なんかお風呂、はい、銭湯とか行ったらそういうイメージあるやろ、はいはい、私全く取らんでもいけんな。
うっそー、ほんと体は飲んでって言ってるんじゃないですか。
昔はな、昔はそんな人やってん、うんうんうん、でそれがだんだんだんだんそうやってやっぱ人を見て、いいなと思った人の真似をするようになって、はいはい、でどんどん自分にやっていって、うん、でどんどんどんどんまた調子が良くなっていって、
うん、
でそれまでも調子が悪くなっていく自分もだって何もせえへんかったから、
うんうん、
やっぱ26歳か7歳ぐらいの時に倒れてんやん、うん、仕事めっちゃ頑張ってたし、うん、だからほら現実を受け入れへんかのごとく仕事に没頭して、うんうん、ほら何か忘れるみたいな自分で持ってたから、はいうん、仕事めちゃくちゃ頑張ってて、
はい、
で今でこそ天才税理士山本慎二も、はい、その時はまだ勉強中やったから、
はい、
彼も彼で私と19歳の時からピザ屋さんでアルバイト仲間で知り合って、
うん
はいはい
うん、
で私がまた言うたんやスキー行った時のリフトの乗ってるとこで、うん、サラリーマンだけには並んといてって言うたんやって、私覚えてへん
なんでやろう、
うん、私全然覚えてへんねんけど、
うん、
そう言われて
神のお告げやったんかな、
うん、そう言われて彼は、はい、サラリーマンわかんねやと思って、
うん
勉強し始めたのが税理士やって
お互いをこう可能性の扉開き合いっこですね、うん、いろいろな意味
で、 で、 それで、大学3回生の時から税理士を目指して勉強して、
はい
まあ、8年かけて税理士試験に合格するんやけど、うんまあ、20代の時はとにかくお互いむちゃくちゃ頑張ってたから、
うん、
彼は彼で勉強仕事しもって勉強しもって学校も行って、
うんはい、
週末になったらその専門学校行くわけ、
はい、
で私にしたら私でキャベツ焼きの仕事めちゃめちゃ頑張ってたし、うん、休みもなかったし、
うん、
ずっと働いててで そんな時ある日突然倒れてん、
うん、
ほんでその倒れて4日間寝込んでんな、
うん、
で寝込むっていうのがただごとじゃない寝込みで、うん、もう起き上がられへんねん、
う
ん、
もう体はね、うん、もうあの電源からブレーカー落とすよっていう状態やったんですよね。
ほんでしんどいねんって言って家で寝ててもテレビ見てる人とかおるやんか、うん、あれしんどないから、
う
ん、
ああそうかそうか、うんうん、
テレビも見られへんねん
本当にね、
ほんまにずっと寝たっきりで、ほんででもまあ仕事のことは気になってるけど寝たっきり でお風呂にも入られない、私綺麗好きやねんけどお風呂にもよう入らんかってしんどすぎて、で4日間寝込んで、まあ、4日目にはもういけるやろうと思って朝方やん、4日目の朝方シャワー入ろう思ってお風呂入ってへんかったから、ほんでお風呂行ってシャワー入ってしたら体中しびれてきて、ほんでもうお風呂場からもうその当時、まあ、結婚してたから
匍
匐前進出てきて信じ信じ言うて起こして、
うん、
救急車呼んで私死ぬ言
う
てで救急車に運ばれて、でいろいろ検査したけどなんてないねやんか、
うん
まあ、過労やな言うたら
張り詰めすぎたってい うあときっと気持ちの上でもね、うん、いろんな感情があるのをこううまくスッと抜けるのではなく、うん、こう押し込めるみたいな抑圧するみたいなことが続いたり、
うん、
体自身も、うん、あの休めるバランスとの兼ね合いとかもものすごくこう偏ったんでしょうね。
それだから無茶したらやっぱ無茶の答えが出るっていうか、うん、その時よう分かって、
うん、
ほんでそれからやっぱ体のことをちょっと考えるようになって、
うん、
体験からね、やっぱりそうご飯はちょっと、うん、だって飲んでたもんご飯飲んでてん、
うん、あかんあかんよね。
もうぐっくんって言って飲み込ん
どって。若い時はあの体力もあったりとか、うん、消化能力もいろんな意味であったりとかしますけど、うん、でもやっぱりね、体長持ち、うん、心長持ちしようと思ったら、うん、やっぱ自分自身をこうケアしてあげるっていう気持ちと行動するって大事ですもんね。
そうだからちょっとそれからは自分のことを考えるようになって、うんう
ん、キャベツ焼きやりながらも、
そうそう、だからいろんなことはあんねんけど、うん
はい、
自分の体のことも考えなあかんなっていうふうに思い出して、
うん、
で腰湯してみたり、お風呂とか買ってもう3分シャワーやんそれこそ、
うん、なんかこうゆったりとくつろぐとか、うん、ふわーっと開くとかっていうんじゃなく、もう
全然
なかった、目的だけ達成終わりみたいな、
全然私にそういうとこなくて、
うんうん、
もう何でもできるタイプやったし、テキパキテキパキ私するこなす方やったから、もう仕事も一生懸命それこそやったし、家帰ってもガーデニングやらなんやら、もうありとあらゆることやって、手抜くいた自分のことしかないねや。だからやっぱ自分のこと手抜きになってたから、
でもそれ誰もあんた自分のこと手抜いてやなんて他の人が言ったわけではなく、他のやりたいことがいっぱいやし、うん、やることもいっぱいやから、うん、そうやってると徐々に徐々に自分のご飯食べる時間を節約するとか、そうそうそういうやり方をやってたってことなんですよね。やって
て、それが自分にとっては普通な感じやって、うん、全然別に誰にも害がないし、うんはいうん、自分も別にそれがどっちことなかったし、うん、だけどやっぱり倒れるっていうことがあって、うん、自分の
もしそういう子がね、うん、目の前にね今のマーサさんのこの年齢で、うん、同じような子が目の前におって、うん、一生懸命やってるんですよ、うんうん、どんなことを言ってあげます？
もうちょっと自分の時間スケジュールに入れた方がいいでとか、
うんうんうん、
あもう実際言うてるし、
はい、
もっとなんかこう自分に、うん、なんていう自分磨きっていうか、うん、もちろんみんなやってるんやけど、
はい、
やっぱりできる人って自分のこと二の次になってんねん。
あ、
はい、人のためとか人のこととか、
うんうん、
人が先みたいに、
それも素晴らしいことではあるけども、うん、バランスを自分にもしっかり向けなさいよっていう、う
ん、やっぱりなんか自分がちょっと犠牲になってることで喜びを得てるみたいな、
うんうんうん
っていうとこが私にもあったし、うんうんうん、そういうタイプやったからな、はい、何でもできるってことは、
うん、
でそういう自分がやっぱりもう悲鳴を上げて、私は早かって20代で倒れるってことを経験してしまったから、これはあかんなと思ってでちょっとずつ、
それ相当ですよね。
相当やで、4日間ほんまに何も食べず、
うん、
何も見ず、ただひたすら寝てたっていうのを経験してから、うん、ほんでやっぱりこうちょっとずつご飯でもゆっくり噛んで食べるとか、はい、だからそういうの意識したことなかった、
うん、
だってそうやん、うん、食べるなんて別に意識せえへんやん。
あ、そっかな、
私それまではそうやった、
うんうん、
ゆっくり噛んで食べるとかもなかったし、
うんうん、
ゆっくり腰をして汗流そうとか、
うん、
そういうのもなかったし、だからちょっとずつそういうのを自分で作っていって、
はい、
なんかこう心ゆとりを作るっていうか、
うん、
で自分をちょっとずつ変えていったわけやんな、
うん、
でそういう風にしていったらやっぱり調子よくなってくるし、
あの体感ってね、うん、全て物語りますよね、
うん、
あの頭の中で、あこれがいいこれがあかんとかっていう風に思っててもね、それを実際やって初めて、うんうん、あ私にとってはこれがいいなっていうのは体で感じますもんね、
うん
うんうん、それって本当に自分にとっては答えですよね。
ほんでな、太りすぎもあかんけど痩せすぎもあかんねん。
そうそうそう、
夏場になったら仕事をやって分かるよね、やっぱ暑いやんか、
はい、
鉄板の前って異常やねん
暑いね、
すごいねやんか、
うんうん、
やっぱ食べられへんとか食欲が湧けへんやんか。
そうかもしれない
ですね。で食欲湧けへんから食べへんっていうのを、うんうんうん、もうなんか自慢みたいに、
も
う、
はいはい、食べんでもやっていけんねんみたいなね、
いう感じでガリガリに痩せたことがあって一時、
うんうん、
でもなんか
何キロぐらいになったんですか？
私49キロとかって、私にしたら痩せすぎやね、
はい、
もうまな板みたいになる。
ああ、もうヘロヘロペロ、うん、ペロペロにね、
もうまな板やって私まな板やんこんなんと思って私は 51.5 キロが一番いいねやんか、
はい、
でそれからは 51.5 キロっていうのが何か自分が調子いい、心地いい、はいはい、動きやすい、フットワークが軽いっていう体重やから、うん、それからはずっと 51.5 キロキープしてんねんけど、
うん、
だからちょっと食べ過ぎて、
うん、
52. 点何ぼになったら、
はい、ちょっと重いなみたいな風に、
うん、戻して、うん、もうそれをずっとやってんねんけど、
うんうん、
そういう風にして自分のほらいいところっていうのを探っていって、
うん、
ちょっとずつやけど、
うん、
やっていくっていうことをしていって、
うんうんうん、
ほんで今度は仕事が好きやって分かったんが、
うん、
まあ、結婚して子供産んで、
はい、
32で産んだんやけど、
うん、
今まで仕事めちゃくちゃ頑張ったから、
うん、
今度はまあ家に入ろう、専業主婦に憧れとったわけや、
うん、
うん、で家に入ろう3年間ぐらい、うん、子供のためにと思って、はいはい、うん、専業主婦に憧れてたから専業主婦になってん、うん、店1個辞めてな、うんうん、畳んで、はい、人に譲って、うん、ほんだらもう退屈で退屈で、
そりゃそうですよ、
もうな2ヶ月ぐらいで退屈のピークに達して、
うん、まあ、そんだけ動いてて、うん、人との交流が、うん、もう嫌顔でも1日にもう何百人ってあっての生活から、うんうん、一変ですからね、
うん、私だから仕事好きやねんなって
思い知らされた、
思い知らされた、
はい、
だからそれまではなんとなくただやってたんだけやけど、うんうんうん、私は仕事が好きなんだって理解してやるようになってん、は
い、なるほど、理解が入るとまた全然違いますか、
全然ちゃう、喜びがあるし、うんうんうん、こうやる気が出るから、もうもっとこう受け身じゃなくて、
はい、能動的にね自分からやるっていう、
そう、うんうん、すっごいまた変わった一瞬があって、でもそういうのもこう時を置いてやっぱり一個一個私は気づいていって、
だからでもやっぱりそのキャベツ焼きをやるきっかけっていうのが、うん、まあ、大きなきっかけは家族が弟さん の、うん、あの亡くなったことで意気消沈してるから、うん、こう盛り立てるっていうことで、うん、まあ、あのやろうかってなったのがきっかけ、うん、でいろんな大学生がなんでこうも4年間で顔色がこんなに変わんねんっていう疑問、うん、自分自身のこう年月経って置いていく、うん、自分自身に対しての自分の心とか体の変化とか、うん、もう一個一個がなかったら、あの気づくきっかけがないってことだから、だからどれ一つとってもあの必要やったし、うん、無駄はないっていうことがもう断言できるってことですよね、
う
ん、
そうや
ね、どの時期も
そう、
うん、
ほんでな、だからそれを一個一個とにかくやっていくことに、はい、あ自分できるなって、ほんで1年や2年で結果は何にも出えへんやんか、うん、
はい、
これ水飲んだからって別にやねんけど、はいはい、それをずっと続けていってたら、うん、なんかある時から綺麗やな綺麗やなとか、例えば、
はい、
肌綺麗な、
はい、
姉ちゃん肌綺麗な、なんかしてんの、はい、とか、はい、で逆に言われるようになって、
あ自分が今まで聞いてた言葉を、そうそうそう、自分が言われるように
うんうん、うん、
はい、
でなんて言って、
うん、だってマーサさん絶対会ったらね、うん、肌綺麗ねって誰もが思うと思いますよ、うん、言わなくっても、
うん、ほんでな、だからそういうのがあっていって、うん、あ今までこうやってきたことがあるから、
はい、
あなるほど、こうにしていったらこういう結果が出てくるんやなってことを、
はい、
また改めて時を得て、
はい、
時空間でまた分かるようになってくる、
時空間でね、は
ほんでそういうのを体験していくと、はい、今度にやっぱり人間って欲が出てくるから、
はい、もっとやってみたいとか、
そうやん、うんうん、あれこれも産んだら、あれもこれ
できるんちゃうかってい う、
で増やしていく、
でも全てはあの目の前に起こった出来事とか、うん、やってることからのちょっとした疑問とか、うん、なんかやっぱりこんなん嫌やっていう、そういう気持ちもすごい大きな原動力に変えてますよね、うんうん、だからそういう気持ちが起こったりとか、まあ、悲しい出来事は少ない方がいいかもしれないけど、でもそれもその後のマーサさんのなんていうのかな、うん、動き方とか、うんうん、最初から全部がこう、うん、順風満帆にいってたわけでも全くなくって、
でもやっぱことが大きければ大きいほど自分にこう降りかかる衝撃は大きいだけに、
はい、
真剣にやっぱこっちが捉えるから、
はい、
何か答えを欲しいって思う気持ちが大きくなるから、
もう骨の髄から、
そう、
もう芯から
なんか私にとってはやっぱ弟が亡くなったっていうことはもうめちゃくちゃ大きい衝撃やったし、はい、大きい出来事やねんけど、はい、やっぱあれがあったからどんどんどんどん自分がいろんなことを疑問持ち出して分かってきたというか、はい、その疑問の答えもはっきり分かったしな。
それはラジオで聞いてもいいことですか？
うん、また
次回でも、
はい、
うん、あのだからね、なかなかこういうストーリーって、うん、話すこともなければ聞くこともないと思うんですね、うん、あ社長しててええなとかっていう、うん、今の華やばなしところのみが、ね、あのどんな人もどうしても見えると思うんですけど、うん、皆さんにもストーリーがあるように、一人一人皆さんストーリーがあって、この今日のねお話が、うん、もしも今日この今この瞬間にもやっぱどん底で不幸やなとかって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね。それって当たり前やしね、うん、だけどなんかの希望とか元気につながったらね、うん、いいなと思いながら 今日も終わりたいと思います。楽しい瞬間をお過ごしください。幸せの虹色ダーナ、じゅんちゃんと
ハッピースマイリストマーサが
お送りいたしました。それでは笑って過ごしてね。バイバイ。
バイバーイ。